皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。4月29日藤原直也の日本と世界に一言、今日の話題はギリシャ問題の行方です。今日もいつものように南信州の遠山郷に来ております。ちょっと川の音大きいかと思いますが、実は今雪解けの水が大量に流れてきておりまして、雨は降ってないんですけども、川の水がかなり、多い状況ですね。水の色も笹濁り色っていうんでしょうかね、ちょっとこう濁ったような色になりまして、本当にあの3000メートル級の山の上の方にもですね、春が来たんだなと、雪解けだなと、まあ、いろんな意味でこの今の現実も象徴しているようなですね、感じが増しております。さあ、それで政治の方もですね、まあ、いろんなことが今年は進んでいるわけですけども、今週はギリシャ問題がいよいよ一つの正念場を迎えております。ギリシャは構造改革はするんだけれども、緊縮はしないと、だったら構造改革の意味がないじゃないかというふうにヨーロッパ、再建国の方は怒っておりましてですね、まあ、ヨーロッパのことですから、決定的な対立を避けて問題を先送りするというのがいつもの手なんで、まあ、大変だ大変だと言いながらもですね、また飛ばすということもあり得るわけでありますけども、まあ、しかし、これ飛ばしても全然問題は、平行線という可能性が高くてですね、まあ、どっかで決着をつけなきゃならない時が来るかもしれないですね。まあ、今はとにかく債務者がルールを決める時代です。債権者はもうとにかく返してもらうためにいろいろ言うんですが、結局その債権者の足元が見られておりましてですね、金が戻ってこなくて大変なのは債権者の方だと、債権者の方が、破産しちゃうんじゃないかということですから、まあ本当債務者がルールを決めてるわけですね。そういうふうに考えてくると、お金の力がいかに弱まったかってよくわかるんですよね。いわゆる日本で言いましたら暴力的な金融っていうんでしょうかね、まあ、資金みたいなもの、闇金みたいなものはやっぱり取り締まられておりますし、まあ、それでもこうはびこっておりますけども、しかしこう昔のようにですね、金の力でこの、ね、人を支配するみたいなことは、まあ、やりにくくなってるわけですね。で、世界もそうですね、 IMF だとか世銀が、まあ、アメリカの政治の道具と化してですね、まあ、これで新興国をですね、いろいろ操ろうというのが今でもアメリカの議会なんかでそう思ってる人が多くて、財務長官もそう言いましたからね、世界銀行はアメリカの政治の道具であると、そういうことを議会で言うわけでありますから、まあ、とんでもない話でありまして、そういうものを聞けば聞くほどですね、そんなところから逃げようという国が増えるのは当たり前であります。だからまあ、ね、今回のアジアインフラ投資銀行もそうですけども、金があるとかないとかの問題ではなくて、とにかくそういうアメリカの政治の道具と化したものから逃げようというのはごく自然なことでありまして、まあ、今世界中の国々がですね、そうやって、債権者による圧政ですかね、まあ、これから逃げようとしていることは、まあ、その通りで、その通りになってきているということですね。やはり債権者の力は弱まっている。なんかこういうふうに考えてくると、世の中ってのは面白いですね。世界最大の債権国が日本ということであれば、債権国として日本が何かできるかというのは何もできないとアメリカの国債を買っていて、アメリカが破産すれば粛々とですね、損失を出すだけだと、粛々とですね、損失だったというだけだということでありますから、まあ、なんともはやね、まあ、こんな感じであります。で、やっぱりまあ、ヨーロッパのこのギリシャ問題であれば、ロシアと組むっていうことにやっぱ最終的になるんだろうと思うんですよね。結局そのギリシャの後ろにはもうしっかりロシアがついたわけですから、ガズプロムの、ロシア最大の石油会社ガズプロムの CEO が、何週間か前にアテネに来てましたね。で、話はついてるわけでありまして、ですからギリシャはまあ非常に強気であるわけでありますし、ウクライナに続いてギリシャもロシア陣営に行って、そうすると今度はね、イタリア、スペイン、ポルトガルとこう変わっていくわけですから、どっかでドイツ、フランスが公式にもですね、ロシアと和解しなきゃいけないんですよね。キプロス紛争がありましてですね、97年でしたっけね、あの時にロシア製の地対空ミサイル S300 っていうのがキプロスに配備されたわけであります。 で、あの危機が終わった後、そのミサイルはギリシャに移動したわけですね。まあ、ギリシャはキプロスにとってみると兄貴分の国ですからね。で、そこで、今回またミサイルを買うっていうんですね、ギリシャが。ロシアから S300 用のね。やる気ですよね。まあ、そうなってくると、まあ、冷戦の始まりで揉めたのもギリシャでありましたから、まあ、いよいよここをですね、本当に手放すんですかって話になります、西側は。でももうなんか、昔みたいに冷戦やるような元気も、アメリカにもヨーロッパにもありませんので、まあ、大変だ大変だって言いながらも、事態を見守るっていうことでしょうから、まあ、先送りするか、ロシアと手を組むか、ね、ドイツ、フランスもですね、まあ、他に手はないんじゃないかと思うんですね。やっぱり、ヨーロッパという一つの括りでやっていくしか21世紀の、ね、本格的な秩序っていうのは作り得ないんでしょうね。大西洋を越えた同盟とか言ってもですね、どんどん空虚なものになってきてる。まあ、日本もそうですよね。太平洋を越えた同盟とか言ってもですね、中身はですね、どんどん空虚になってきておりましてね。だからああやって力むんですよ。基地の問題でも何でもですね、ああやってこう日米当局の当局ではないね、一部の連中だね、日米の一部の連中が日米関係で力むのもですね、あれは空洞化してきてるからですよね。まあ、だからそうやって20世紀のアメリカ支配の時代が本当に終わってきて、最後だからアメリカは軍事力と金の力で世界の支配を継続しようとしたわけですが、まあ、それも大体、ね、決着がついたという感じでありまして、大きくユーラシア動いてきますね。まあ、考えてみるとギリシャは西欧文明の起源でありまして、ヨーロッパというのはギリシャ文明を出発点とする国々の連合ということでありますから、ロシアやそれからトルコまで入るわけでありますから、やはりここはヨーロッパ統合を前に進める形で問題を収束させていく。で、新自由主義に代わるやっぱり新しい経済原理で運営していく、まあ、そこに尽きるんだろうと思うんですね。結局ヨーロッパもですね、今の国民国家というのは矛盾を抱えているわけでありますから、やっぱそこに地域というのが出てくるはずで、国民国家は、まあ、ウクライナのようにだんだん解体していきながらですね、で、その最終的には各地域の連合体としてのヨーロッパというふうにこれは落ち着くんだろうと思うんです。そうなるとやっぱり日本もそうですけども、国民国家とともにですね、心中しそうな人たちがですね、国民国家の解体に抵抗するわけですね。まあ、金を使ったり、あるいは基地問題とか原発問題で脅しをかけてですね、中央の言うことを聞けと、まあ、国民国家をの体制を守ろうと、まあ、最後のあがきをするわけですが、まあ、やっぱりね、この時代の趨勢に乗り遅れたもの、時代が変わった後取り残されたものっていうのは、まあ、何やったってそれは元には戻らないわけでありまして、だからもう日本は地方創生の時代というふうに言っておりますが、ヨーロッパも同じなんですね。あれ地方創生なんです。もう今の国民国家に期待できないから、地域ごとにどうしようってことなんですよ。アメリカもそうですよね。アメリカも実はあんまり報道されませんけども、各州やカウンティ郡ごとにですね、結構いろんな意見があって、それはアメリカの場合だったら小さな地域ごとの新聞ってのは結構ありますから、ああいうのをこうざっと見ていくだけでもよくわかると思うんですけども、もともとそのね、地域分権、地方分権の力が強くて、憲法だって、州ごとにあるのがアメリカですから、やはりこの地方創生ってのはごくごく当たり前のことでありまして、もう連邦政府にはついていけないよと、嫌だよと宣言しているようなカウンティ郡は結構ありますよね。州もなんかよく見てるとかなり連邦政府と距離を置いているところが多いと思いますね。まあ、こんな風に考えてくると、地方創生ってのは何も日本だけのことではなくて、世界中そうなんですよ。中国もそうですよね。チベットの地方創生とか台湾の地方創生とかですね、まあ、こんなこと言うと共産党の連中は真っ青になるかもしれませんけど、あ、赤くなるのかな、真っ赤になって怒るのかな、よく知りませんけども、まあ、なんかそんなことがこう起きておりまして、そしてやっぱり、地方っていうのはちゃんと歴史があってですね、その地域独特の何か考え方だとか人々の生き様、風土というものが継続していれば、まあ、そこで、未来を作ることもかなり、簡単にいくのかもしれませんね。しかし反対にこの属する地方がないところっていうのはなかなか大変ですね。よそから人々が集まって暮らしているだけのところっていうのは、まあ、いわゆる大都会がそうなんですけども、大都会の中の根なし草の部分っていうのは行くとこなくなっちゃうわけですよね。まあ、そうすると日本で言いましたら、 南北朝の騒乱期から戦国時代にかけての状況でありまして、都が焼け野原になっちゃって、その後どうするかって話になってくるわけで、やっぱり今のような大都会中心の政治とか経済はこれ逆転することは間違いないと思いますね。それは続かないことでありますから、その辺を睨みながらタイミングをよく見てですね、地方をどう盛り上げていくかっていうのは日本だけではなく世界中の問題ですね。中国の周辺民族の人たちはチャンスという言葉をよく言うんですよね。共産党が揺らいできてますから、しかもこれで金融危機を受ければ一挙に大変なことになりますから、やっぱりその周辺民族の人たちはこれをチャンスとちゃんと読んでるんですね。隠忍自重すると同時にチャンスになったらやっぱり動かないといけませんから、旗を立てないとそこでまた取り残されますからね。ただいろんな意味で、準備をしているところだと思います。日本の場合だったら今回の統一地方選挙を見ても非常に面白いと思うのは、全国的なですね特徴はあるものの、地域ごとにやっぱりドラマがそれぞれ異なってきましたね。各地域ごとのドラマっていうのが出てきまして、やっぱりその地域の事情とか思いとか、その地域の人というものが結構その結果を左右するようになってきました。中央で決まったことをそのまま地方でコピーしてっていうの話じゃなくて、やっぱりなんか地方独特のアジェンダといいますか、地方独特の考え方やり方っていうのがだんだん台頭してきてるんじゃないんでしょうかね。結局それができない人はなかなか政治や行政運営できないわけですよね。もう中央の方もどうしていいかわからないわけだから、金もなくなっちゃってるから好きにやってくれと言ってるわけですよね。好きにやってくれとは言わないんだけど、実質的にはそういうことになってるわけですね。そうなってくると、やはりこの自立心の強いところとそうでないところで差ができてくるわけでありまして、今例えば地方議会なんかでは結構低速数割れしてるとこありますよね。あるいは選挙でも無投票、結局だからその黙って座ってても金が入ってこない、利権がないよと、自分で考えなきゃいけないよってことになると、こうやって政治家ってちゃんと減るんですよね。まともな人ってそんなに今たくさんいるわけでもないんで、ですからこの金もないですよ、自分で考えて責任は自分で負うんですよってことをすると、言ってみればまともなやつしか残んないわけですね、議員はね。国会なんかもだからそれでいいと思うんですよね。本当にこれで金利上がりますでしょ。追加金融緩和はもうしないことがほぼ決まったようでありますから、で金利を上げてですね、これでもう国債だってこれ BIS が規制を強化するわけですから、もう銀行を持てなくなるし、一貫の終わりですよね、あれね。日本の国債もね、金利上がってきますよね。当然ですね、予算を組めなくなるわけで、そしたらこの議員だってそれから役人だって給料も払えなくなるし、それでその同時にもうばらまく予算なんかなくなっちゃうわけで、税収のほとんどが利払いに消えちゃうわけですからね。そうすると国会議員だってですね、国の役人だってですね、給料ないですよと、払う金ないんですよというふうにすると多分相当減ると思うんですよね。前からその役人のもう財政行き詰まったら役人ね、それか公務員政治家も含めて3分の1にするしか方法がないと申し上げましたけども、いやあんな金利上げたらですね、本当そういうふうなんじゃないですか。給料払えませんよって言ったら、あるいはばらまく予算ないですよって言ったら、だいぶその政治家になる人も減るし公務員やる人も減るんじゃないかと思うんですよね。今ならですね、ちょっと、国債をですね、退職金代わりにちょっと上増しして払いますなんてはですね、結構せいせいとですね、みんないなくなってくれるんじゃないかなと思うんですよね。そういうふうに考えると、もうそれ目の前に迫ったことでありますから、地方議会が低速割れしてね、で、ふらふらしているような状況というのは、国政もそうなんじゃないかと思うんですね。ソビエトの末期もそうですよね。ソビエトの昔の統治機構から人がどんどん逃げ出していったわけでありますから、そうなると今度は本当に前向きに行動する人でないとどうにもならないわけでありまして、一つ社会は一回転するということだと思います。本当にですからギリシャの問題というのは最終的にやっぱり今までの近代の時代を、作ってきたヨーロッパのその先を彼らがどういうふうに作れるかという問題だと思うんですね。何でもやっぱりその一番元のところがですね、やっぱりどうするかで、逆に言うとヨーロッパの場合はギリシャを中核としてますから、ギリシャが何も行動できない、ギリシャが最後まで新自由主義の 元でやるということになったら、もうこれは全部がやっぱ崩壊することなんだと思うんですね。そして同時にその、まあ、ギリシャがもしそれを行動しなければ、ギリシャ以外の周辺部の国々が、ね、端っこの国々か辺境から、ね、変わっていくということなんだろうけども、まあ、今ヨーロッパの場合はその真ん中、ギリシャそのものからですね、なんか動き始めているわけでありまして、これは歴史的にも大変興味深いことだなと思います。こういうふうな状況だとまだヨーロッパには命があるということですよね。ヨーロッパの中心の、まあ、のところが何も動かないということになると、まあ、それ大体終わりだなと気がつくわけですが、まだその真ん中のところが動いているわけですから、これはなかなかまだ命はありそうですね。日本のことを考えましても、日本は非常に歴史がこうありますので、どこか一つ中心というものがないわけでありますが、やっぱりこの地域もですね、まあ、元気がいいところ悪いところありまして、まあ、その辺がやっぱり過去の歴史の積み重ねという部分になっているかなと、まあ、そんな風にも思うわけであります。でもこのフィナンシャルタイムズとかですね、こう見ておりますと、まあ、最近はなんか日経新聞と同じようによいしょ記事が多いんですよね。本当なんかみんなね、日本と同じ病気にかかっていって、ウォールストリートジャーナルとかとっくの昔からそうですが、フィナンシャルタイムズも最近本当誤用記事が多いですよね。でもそのフィナンシャルタイムズが最近やっぱりバブルがいよいよこれ弾けんじゃないのというようなコメントをよく載せるようになりましたね。いろんな指揮者の声を使いながらですね、おいこれバブルだぞと、これ潰れたらどえらいことになるぞというような記事をですね、かなり載っけるようになりましたね。まあやっぱり、遠くで聞こえてた雷、耳のいい人しか最初は聞こえなかったんだけど、だんだん結構最近は普通の人もその耳あの雷の音が聞こえるようになってきて、いよいよこれ足元に落ちるぞというようなことをなんか心配し始めてるっていう様子がよくわかりますね。それにしてもやっぱり不勉強だよね、日本の過去20年間の様子、それから80年前の世界大恐慌のことをよく勉強しておけばですね、必ず来るもんであるし、その後どんな風に世の中変わるし、どう対処していけばいいのかってことはそんな難しくなくわかると思うんですけども、やっぱり非常に不勉強だと私はまあ思いますね。で、マーケットそのものもですね、結局どうなんでしょうね。1971年にニクソンショックがあって、あれから先アメリカがまあ中心で金融を動かしていくわけですけども、結局それって金の量を増やしただけですよね。中身は衰退していますよね、アメリカは間違いなくね。それはなんか見かけ上経済成長率の高いとか言ってるけども、あれ全部ローンを貸し出して金をどんどん貸し出しながら回してるわけですから、借金と資産、負債と資産が両立てで膨らんでるわけですから、あれはネットでそんなに成長したと言えるんでしょうかね。なんかね、そういうインチキをですね、もう30年ぐらいやってるわけですよね。だからこの30年間って本当に騙しの30年間で、まあね、30年といえば一人の人が社会人として一生を捧げるぐらいの長さでありますから、なんか自分のこの社会人人生が全部最初から最後まで騙しだったと言われりゃ、これは情けないことに感じるかもしれませんが、まあ、それぐらいのことはあるわけですよね。まあなんかそういうの見てると、新自由主義って言いますか、ミクロ経済学って言うんでしょうか、ああいうものに乗っかってやってきたものっていうのはもうなんかね、虚しき話じゃないですかね。恐慌一つ取ってみてもですね、経済から始まって最初金融恐慌に来て、それから産業恐慌に来て、それから最後が生活恐慌なんですね。今例えばテキサス州ですとか、まあ、カナダのエネルギー地帯とか、エネルギーのところっていうのは産業恐慌の入り口にちょうどもう来てますよね。油資源がこの数年で暴落いたしまして、結局その資源をやっている産業にいよいよ産業解体の危機が迫ってきてるわけですよ。シェールブームなんて終わりですよね。そうなってくると、今度はそこで働いている人にとってみると生活恐慌になってくるわけですね。今回はだからすごくでっかいですね。ちょうど2008年の大暴落から2番底がちょうど去年だったわけで、去年ですからアルゼンチンの危機と油の暴落が大きく2つありまして、アルゼンチンの危機というのは要するに金があるのに借金は払わないよと、デフォルトするよというこのやり方が通ったということがありますから、まあ、それが今日のね、ギリシャ問題になっているわけでありまして、でもう一つは特に油の暴落ですね。まあ、これで、まあ、一つ新興国、資源国から変化が始まったわけであります。でこれがどんどんどんどん行き着くと、そういう資源国なんかに金を貸している先進国も大変になってくるし、 先進国の方も、まあ、金を出しても追いつかない形になってきて、日銀のようにですね、もうこれ以上金融緩和しないというところまでこう来るわけでありますから、まあ変化早いですよね。こうなんかあちこちこ行き詰まってる時に、どっか一箇所動かすと全部まとまって動くってよくあるんですよね。こう非常にそのまあ厳しいバランスの上に立ってる時に、どっか一箇所一つ、倒れると全部ドミノ倒しになることってよくありますんで、まあギリシャ問題はどうするか知りませんけども、非常に皆さん心配しておりまして懸念しておりますので、その行方はよく見た方がいいかなとそう思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、ギリシャ問題の行方ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。